マタイによる福音書13章の33節からの御言葉を読ませていただきます。また他の例えを彼らに語られた。天国はパン種のようなものである。女がそれを取って酸との粉の中に混ぜると全体が膨らんでくる。私たちの礼拝ではマタイによる福音書の13章から種まきの例え話から始まりまして、いくつかの例え話をこの礼拝の中で読み、そしてイエス様の例え話が私たちにとってどのような意味があるのかということを考えてきました。このマタイによる福音書というのは、イエス様がこの世に来られて、イエス様ご自身が天国は、あるいは御国は、神の国はということを当時のユダヤ人たちにメッセージを告げているわけであります。その神の国の神の国がこの世に到来する、イエス様が来られて、神の国とはこういうものなんだということをマタイによる福音書でいくつか説明しているわけですけれども、今日メッセージの場所も天国はというふうに書いてあります。天国は、このメッセージを準備するにあたり、レンジ・ホワイトが書いたキリストの実物教訓という読み物を参考にさせていただいております。ぜひ皆さんも今日午後、あるいはまた新しい1週間を始めるにあたって、このエレン・ホワイトの実物教訓に目を通していただければと思います。本当に素晴らしい霊的な神様の力ある御言葉が記されておりますので、そのエレン・ホワイトのキリストの実物教訓もぜひお読みいただければと思います。そのエレン・ホワイトの実物教訓のこの、パンダネの話の中に、最初の冒頭にこういうふうに書いてありました。イエス様が群衆、集まってくる群衆に御言葉を語り始めました。で、ある人がその様子をですね、見ていたんですけれども、そのイエス様のもとに集まって話を聞いている群衆をある人たちは見て不思議に思ったそうです。そこには貧しい人や病気の人、放蕩に尽くしている人、またお金持ちの人、パリサイ派の人や宗教指導者や、ありとあらゆるいろんな種類の人たちがイエス様のもとに集まっていた。そのようにエレン・ホワイトは、記していました。そしてその集まっている群衆を見て、そのある一人の人は、天国というところはこのようないろんな人が集まっている場所なのだろうかということです。私たちは天国というのは世界中からいろんな人が救われて天国に集められている、救われた人たちが集められているということを知っております。しかし実際に本当に天国で私たちがいろいろな人たちと生活するということを実際に皆さんは考えたことがあるでしょうか。文化の違う、言葉も違う、生活様式が全く違う人と皆さん住んだことがありますでしょうか。私は以前フィリピンのアイアスというところで進学を1年半ぐらいでしょうか、勉強させていただいた経験がありますけれども、そのフィリピンのアイアスという大学院では世界中からいろんな人たちが集まっていました。ですから私たち日本人は本当に少ない、日本人はですね、本当にそこでは少ないかったわけです。もちろんフィリピンの人も多いですし、韓国の方や中国の方やいろんな国から勉強をしに来て、そして若い人もいれば、 お年を召した教授の人たち、そして教授の人たちも世界各地から集まっている、そのような大学のキャンパスがありました。まあ、そこで1年近く生活していると本当に大変です。いろいろ文化が違うので、コミュニケーションが本当に取るのが難しいんです。日本にいれば日本人同士のコミュニケーションは理解してくれると甘えてしまうんですけれども、そこではもう本当に自分をしっかりとアピールしないと置いていかれる、まあ、そのようなですね、世界観が広がっていたのです。ですから、そこで1年少し勉強していた時に、私はやはり日本に早く帰りたい、日本の食べ物や日本の生活戻りたいといつも願っていました。しかし、天国というところを皆さん考えていただきたいと思います。天国は全ての人が集まり、そこにイエス様や父なる神様や聖霊の神様がおられ、たくさんの天使たちがおられる場所で、私たちはこの世の中に戻りたいと考えるでしょうか。まあ、そんなことは全くないと思います。もう天国というところは私たちが全くイメージのできない、想像もできない素晴らしい場所だと思います。この世の中が恋しくなるような、そのような場所では絶対にありえないわけであります。まあ、そのようなことを、まあ、イメージ想像していくときに、天国というところは私たちにとって全く価値観が真逆の、私たちが考えにもつかない、あるいはイメージもできないような、そういう場所が天国である。まあ、そのようにイエス様は聖書の中で例えを通していろいろな場所で人々に語っているんです。まあ、そのように天国というのは私たちにとって本当に想像もできないぐらい素晴らしい場所なんですけれども、まあ、先ほど読んだ聖書の御言葉をもう一度戻りますと、天国はパン種のようなものである。天国はパン種のようなものである。パン種です。それは小麦粉を練った小麦粉の中にそのパン種を入れれば発酵してパンが膨らんでふわふわのパンが食べれるようになるということです。この聖書の中でパン種というのは、あまりどうでしょうか、皆さんイメージ的にはパン種というのはあまり良くないイメージがいくつか聖書の中に書かれてあります。ちょっとご紹介したいと思います。マタイによる福音書16章の6節、そこでイエスは言われた。パリサイ人とサドカイ人とのパン種をよくよく警戒せよ。これは悪い意味でパン種が使われています。悪い心を持った人が集まり、その人たちがたくさん、膨らむようにですね、働いて全てのものが悪くなってしまう、全体が悪くなって大きくなってしまうということです。もう一つ、コリント人への第一の手紙5章の6節から7節、あなた方は誇っているのはよろしくない。あなた方は少しのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのか。新しい粉の塊になるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方は事実パン種のないものなんだから、私たちの杉越の子羊であるキリストはすでにほふられたのだ。まあ、ここでパン種、古いパン種を取り除きなさいということで、パン種というのは、良くないものとして取り上げられています。しかしこのマタイによる福音書13章のこの33節のこの例えは、私たちはこのパン種を悪いイメージで取る必要はないのではないかと思います。悪い考えや悪い人たちが少しでもその中に入れたら膨らんで悪くなる、もちろんそういうことも あると思いますけれども、しかしここには天国はと書いてありますので、天国は少しのパン種が影響して広がって大きくなって、素晴らしいパンになると書かれています。まあこの聖書の中では当時の文化の中ではパン種というのはいいイメージがなかったかもしれません。で、先ほどお話しましたようにイエス様の周りに集まっていた方々、イエス様の周りに集まっていた方々のことをちょっと想像していただきたいと思います。いろいろな人がイエス様の周りに集まっていました。宗教指導者たちはいろんな人が集まっているイエス様のこの周りにいる群衆を見て、この中に悪いパンダネが、とんでもないパンダネが入っている、このような群衆の中にこのような人たちがいたら、この群衆たちは悪い方向に流れてしまう、まあ、そのように思ってその群衆たちを見つめていた宗教指導者たちがいたかもしれません。まあ、そのような人々の考え、あるいは心の中にある思いを悟って、もしかするとイエス様はパン種についてのこの例えを話されたのかもしれません。当時の価値観ではパン種のように嫌われて汚れていると思われている人たちがイエス様のもとに集まってきました。そのような人たちがイエス・キリストを受け入れ、イエス・キリストによって新たな命が与えられ、新たな人生を勇気を持って立ち上がって生活し始める、そのような人たちがこのイエス様の周りに集まっている群衆の中から起こされていった、まあそのような天国というのはそのような場所だということを私たちはこのイエス様の例えから理解できるのではないでしょうか。当時イエス様の周りに集まっていた宗教指導者たちはこのイエス様のに従う汚れたような人たちをパンダネとして毛嫌いして、そのような人たちをこのイエス様の周りにいる群衆の人たちを見るときに、彼らはそうやって自分自身と彼らを比べていたわけです。そのような世界観の中にイエス様は天国というのはパンダネのようなものである、汚れた者たちがイエス・キリストが与えるパン種を受け入れることによって幾倍にも膨らんで素晴らしい、それは場所に変わっていくと、そのようにこの例えは私たちに語っているのではないでしょうか。で、エレン・ホワイトのキリストの実物教訓をご紹介したいと思います。このですね、パンダネのところにエレン・ホワイトはこういうふうに書いてあります。しかし人間は意志の力によって自分を変えることはできない。人間にはこの変化を起こさせる力がない。パンダネ、全く外部からのものが粉の中に入れられない限り、粉の中に入れられない限り希望する変化が起こらないのである。エレン・ホワイトは私たちの心にパンダネが入らない限り、神様からの恵みであるパンダネが私たちの心に入っていかない限り、私たちの心を膨らまして変化することはできないということです。私たちはコロナで私たちのこの生活が変わってしまいました。本当に意気消沈してしまうような、悲しくなってしまうような、心が喜びに満たされないような思いはこのコロナ禍の中で続いているわけであります。しかし私たちの心にパンダネが入っていくとき、イエス様からこの素晴らしい恵みのパンダネが与えられるときに、私たちのしぼんでいる心は信じられないぐらいに広がって、そこがまさに天国のような、神様がそこにおられるような、そのような場所として私たちクリスチャンは生きることができるということです。ではもう一つ、エレン・ホワイトの ですね、ご紹介したいと思います。この変化は聖霊によってのみもたらされる。すべて救われることを望む者や者は地位の皇帝、貧富の差別なく聖霊の力に従わなければならない。パン種が粉の中に混ぜられるとそれが内部から働き出すように、神の恵みが人の生活を変化させるのは心を新たにすることによってである。単なる外的変化だけでは私たちを神と調和させるのに不十分である。人々は種々の悪習慣を改め心を入れ替えてクリスチャンになろうと望むのであるが、それでは出発点が誤っているのである。まず始めるべきところは心なのである。私たちは外側から変わることはできない。何か自分自身で一生懸命ですね、自分の生活を変えようと外側から一生懸命努力するかもしれません。しかしそれは無駄であると。私たちが始めるべきところは心なのだということです。新約聖書エペソ2章の4節から8節を読みいたします。しかるに憐れみに富む神は私たちを愛してくださった。その大きな愛をもって罪禍によって死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのである。キリストイエスにあって共に蘇らせ、共に天上で座につかせてくださったのである。それがキリストイエスにあって私たちに賜った慈愛による神の恵みの絶大な富を来るべき世々に示すためであった。あなた方が救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。今朝私たちはこの素晴らしい神様の賜物であるパン種を、聖霊の神様の働き、そして御言葉を私たちはしっかりと心の中に植え付けたいと思います。それがどんなに小さく、どんなにですね、私たちの中に意味があるようなものに見えなかったとしても、そのパン種は必ず働くのです。聖書の中には塩ですね、地の塩、世の光と言われておりますけど、この塩、塩というのは物と混ざればその塩というそのものは見えることはできません。その塩というのはあるものと混ざり合ってこそ初めて塩の意味が、あるいは塩の機能が果たされるわけであります。ではパン種はどうでしょうか。パン種はたくさんの小麦粉の中にわずかばかり混ぜてパンを作ります。もうどこにパン種が入っているのかわからないようになりますけれども、しかしそれは目に見える形でそのパンが、しぼんでいたパンが大きくどんどんどんどん膨らんでくるということです。ですから私たちは毎日の忙しい生活の中でわずかばかりの一つの御言葉でも、あるいは少しの間でも、この聖書のイエス様の御言葉に触れ、少しでも神様に祈ることができるならば、神様はその神様との交わりを増やしてくださるという。どんな状況であっても、少しでも、わずかでも私たちがイエス様との交わりを始めるならば、心に聖霊の神様を迎える時間を少しでも私たちが見出すならば、神様はその時間を祝福してくださって、私たちにどんどんどんどん神様と交わる時間を増やしてくださるということを、まあ、この例えの天国の例えの中では私たちに教えてくださっているのではないでしょうか。もう一つ最後にエレン・ホワイトの言葉をご紹介したいと思います。真理のパン種は競争心や野望を抱いて自分を第一にしようとする心を起こさせない。天からの真の愛は利己的でもなければ変わりやすいものでもない。 人の称賛に左右されるものでもない。神の恵みを受けた人の心は、神に対する愛と、キリストが身代わりになって死なれた人々に対する愛とにあふれる。人に自分が認めさせようと努力することもない。人々が自分を愛し、喜ばせるからとか、また自分の価値を認めるから、その人々を愛するというのではなくて、彼らがキリストによって贖われたものであるという理由に基づいて彼らを愛するのである。私たちが真理のパンを、ちょっとだけでも真理のパンを私たちの心に植え付けるならば、あるいは心に注ぐならば、私たちは自分を第一とする心を起こすことはないと、そのようにエレン・ホワイトは私たちを励ましています。もう一つ最後に、黙想に書かれてあった箇所を読みしたいと思います。黙想に書かれてある箇所を読みいたします。真理のパン種は人を全く一変させ、荒々しい人を洗礼し、粗野な人を柔和にし、利己的な人を物惜しみない人にする。不純なものは清められ、子羊の血によって現れる。心と魂のすべての能力がパンダネの生命力によって神の命と調和するのである。心と魂のすべての能力がパンダネの生命力によって神の命と調和するのである。すみません。人生を持った人間が神の性質に預かるものとなる。こうして人間が優れた完全な品性を持つようになって、キリストが崇められることになる。この礼拝において私たちはイエス様から真理のパン種をいただきたいと思います。そして私たちの心が清められて完全な品性を持つようになって、イエス様が崇められるような、そのようなクリスチャンとして一週間私たちは生活していきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。